コリント人への手紙第2の3章に入ります。でここでのテーマは御霊の務め、御霊の務めです。まあ、務めというと勤労の勤という言葉もありますけども、今私が持っている原稿の漢字は任務の務めの方ですね。英語ですと簡単です、ミニストリーですね、ミニストリーになりますからね。私たちはこの前、パウロが、トロアスというところで不安を抱えながらマケドニアの方に向かったというパウロが書いた部分を読みました。2章の後半なんですけれども、そこには、私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、私は主のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいましたと書いています。このように彼はとても不安な状態であったんですけれども、福音の門戸を主が開いてくださったというところに注目したんですね。そこで14節以降には彼がキリストの勝利の行列に加えられたことについての話をしました。パウロはこのように弱くなっていて、そして、心においても体においても苦しみを負っていたのにもかかわらずですね、人々が滅びから命へと移されていく、死から命へと移されていく神様の御業、イエス様の御業を見る特権に預かっていたわけなんです。それほど大きな権威が、パウロを通して、この現れていったということをですね、彼はこの14節ですね、2章のキリストによる勝利の行列に加えっていうふうに書いていますけれども、そのようなこの務めをこの彼はいただいているんだということをですね話していました。そして3章に入るんですけれども、このような素晴らしい任務を担っているというのは、内容はですね御霊の務めなんだということを彼は話し始めます。人に命を与え自由を与えるところの任務を彼は負っているという話をこれからしていきます。一節ですが、私たちはもはや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。推薦状の話をパウロはしています。当時の教会では、今の教会でもそうなんですけれども、推薦状というものが習慣になっていたんです。各地を巡る伝道者、預言者が、教会で奉仕をします。けれども偽預言者とか、また、偽使徒とか偽教師というのもはびこっていたので、そういう偽り者からですね、教会が守られるために推薦状を持ってですね他の教会に行ったという習慣があったんです。パウロも実際にローマ人への手紙を書いた時に、この女執事フィベに託してですね、コリントのところからローマに彼女が行く時にですね手紙を持ってってもらったわけですけれども、その時にこう書いてるんですね、彼女をあなた方に推薦します、どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎してくださいということなんですね。このような習慣があったんですが、パウロはコリントの人たちに私も推薦状が必要なんですかというふうに聞いてるわけです。パウロが信頼のおける奉仕者であることを確かめるために推薦状は必要なのかということですけれども、次をご覧ください。私たちの推薦状はあなた方です、それは私たちの心に記されていて全ての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。 コリントの人たち自身が推薦状ですとパウロは言っているわけですね。パウロの奉仕によってコリントの人たちが御霊によって新たに生まれ、罪の許しと清めを経験して、そして心の一新、思いの一新を彼らは経験したわけなんですね。何も知らない他人であるかのように神の推薦状は必要ないじゃないですか、あなた方自身が変えられたではないですかというふうにパウロは言ってるんです。あなた方自身、あなた方がもう変えられたというそのことがもうすでに推薦状なんですよ。そしてその推薦状というのは紙ではなくて、あなた方の心の板に書き記されているものでしょうというふうにパウロは言っています。コリント人への第一で5章のところ、5章です、6章かな、6章のところにですね、あなた方はかつてはこういうものでした、不貧困なもの、偶像礼拝をするもの、難食をするものですね、そのように並べ立てられて、このようなものは決して神の国に入ることはできませんとパウロが言っている時に、あなた方は以前こういうものでしたけれども、キリストの御霊によってあなた方は義と認められ聖なるものとされたんですよというふうに言っていました。変えられたんですね。推薦状というものがあるわけですけれども、人が変えられたという推薦以外にですね、もっと素晴らしい推薦というのはないわけですよね。人生が変えられたという働きの中にパウロは入らせていただいているわけなんです。神様によって人を罪からの救いへと至らしめて永遠の命を持つようにさせるところの務めをパウロは担っていて、そしてこれは自分が何かやっているということではなく、神の御霊がそれを行ってくださっているんだということを彼は話そうとしているわけなんです。ですからこの前キリストの行列、勝利の行列というのに加えられていたとパウロは言っているけれども、それはこの捕らえられたですね、敵の捕虜の方を自分に例えていたという話をさせていただきました。ですから自分が誇る理由など何一つないわけなんですよね。自分が何かやったっていうですね、要素が何一つないわけなんです。自分はただ捕らえられている身であるけれども、そのキリストの行列、キリストの勝利というものを見させていただいている、このような素晴らしい栄光ある務めを彼はいただいているということを話しています。そして次です、4節ですが、私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。有名な言葉ですけれども、何か自分が素晴らしいことをしているということではないですよと、神様のみにこの資格が、資格の源があり、神様から、全てのこう力とか全ての知恵とか全てのものが与えられているんですよということをですね、彼は言っているわけなんです。そして神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。パウロはこれからこの栄光ある働きというのは新しい契約の務めであることを話していきます。古い契約と新しい契約を対比させながらこれから話していきます。そして新しい契約に使えることがいかに優れているかということを論じていきます。この6節の最後のところに、文字は殺し、御霊は生かすからですと書いてますけれども、この文字というのは立法のことなんですね。7節を見てください。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。古い契約の務めですけれども、それはモーセがいたわけです。でモーセはシナイ山において神様と顔と顔を合わせながら語り合ってですね、神様から律法を授けられ、そして石の板に刻まれたその律法を携えて、シナイ山から降りてイスラエルの前に現れて、 そして律法を彼らに話したんです。でその話した時にですね、モーセは神様と共に時間を過ごしていたので自分の顔が輝いてしまっていたわけなんです。そのことをモーセは知らずに語っていたので、イスラエルの人たちはその顔の輝きのために眩しくて、もう見ていることができなくて、モーセにあなたの顔は輝いていますよと伝えたんです。そこでモーセは、覆いをかけなければ、彼らに語ることはできないということで、覆いをかけてお話をしてったわけなんですね。まあ、このように古い契約のもとにあってもですね、素晴らしい栄光、この素晴らしさっていうのがあるわけなんです。で実際そうだったんです。神様がシナイ山に現れてくださった時のことを思い出してください。黒雲と稲妻、角笛の音とかですね、ものすごい姿で現れてくださったんですね。神様がそれだけ近づいてくださったわけなんです。それだけではありませんよね。エジプトにいたイスラエルの民が銃の災いから贖い出されて、そして航海を二股に分かれて、そしてエジプト軍が全部が滅びるのを見て、そして雲の柱、火の柱、天からのマナ、岩からの水、そしてアマレク人に勝ったこと、さまざまな奇跡と印を彼らは見ていくことができてですね、神様がどっか遠くにいるような存在ではなくてですね、もう近くにおられる神であるということを彼らは知ることができ、そして幕屋を作ることを命じられてですね、彼らの生活の真ん中に神が住んでくださったという栄光に預かることができたわけなんです。このような素晴らしいことが私たちの周りに起こったらですね、そりゃ神様のこと信じるでしょうと思うかもしれません。ところが聖書を見るとそうじゃないんですよね。古い契約の中には一つ問題があったんです。それはイスラエルの民が主なる神と個人的に人格的に交わったことがないという問題だったんです。近くにいるんですけれども交わってないんです。実戒が初めて与えられた時に、イスラエルの民はモーセに、主が私たちに直接語りかけるようなことがあるようにしないでください、モーセさん、あなたを通して語りかけるように、あなたを通して私たちは聞きますと言ったんです。神様から語られることを彼らは拒んだんですね。そして主の仰せられることは皆行いますと言って、矛盾したようなことを言ってるわけなんです。これなんでそういうことが言えるかというとですね、彼らに与えられた律法は生ける神が語られる言葉としてではなくてですね、石の板の文字にしか過ぎなかったんです。文字に使える、それをしようとしたんです。でも心は神様から離れたままなんです。当然のことながら文字に従っていく生活は罪ある人間にはできないわけですね。ですからモーセが40日間幕屋の中の説明とかですね、どのように作るべきかということをですね、神様から指示を与えられている最中に、彼らは待ちきれなくなって金の格子を作って、その周りで戯れて、すでに第一の戒めと第二の戒めを破っていたわけなんですね。これが律師の務めっていうふうに7節で書かれている理由なんです。でこのことが起こってから、つまりモーセを通して律法が与えられてから700年以上経った時に、神様は預言者エレミアを通して新しい契約を与えるよという約束を与えられたんです。それが31章、エレミア書の31章ですけれども、開いてみましょうか。エレミア書の31章のですね、後半部分ですね、31節からですけれども、読んでみますね。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに、見てください、次何て書いてあります？ 新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。これが古い契約です。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼らの時代の後に私は私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや死を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないためだ、というふうに書いてます。まあその後も、この新しい契約の、まあ、続きとして書いてますけれども、ここまでにしますが、このように大きな違いが書いてあったことがお分かりになったでしょうか。律法が石の板ではなくて心の中に書き記されていくということです。その結果として個人的な神、彼らの神となり、また彼らは私の民となるというふうに個人的なこの神となっていくということなんです。つまり言い換えると、生ける神様が個人的に人格的に声として私たちに語り聞かせてくださるということになるわけなんですね。これができるのは御霊の働きによってでしかなりません。旧約の生徒たち、特定の預言者はこの体験を持っていました。モーセであっても他の、生徒であってもそれを持っていたんですけれども、全ての人に与えられていませんでした。しかし、この五旬節の日に聖霊が下った時にペテロがヨエル書を引用してですね、終わりの日に私は全ての人に霊を注ぐとおっしゃってからですね、御霊が私たちのうちに住んでくださったんです。それによって私たちは神様を近しい方だけではなく、事実友のように、友人のように交わることができるようになったんです。この時点で書かれた文字を守り行うという作業は終わったんですね。聖書はここにありますけれども、この聖書は一人一人が油注ぎを受けている、御霊をいただいているので、御霊が教えてくださいます。神様がそれを語られるんです、私たちの心に。そしてその語られた声に聞き従っていく、その信仰生活を歩むことができるわけなんです。もはやここで自分が何かの掟を守っていくということではなくて、誰かに声をかけられるようにですね、これやってみてって言われて、はい、わかりましたと言って、この聞いていく、信じていくという世界の中に入っているわけなんです。ですから私たちはその信じていくということによってですね、そのまま行いとして現れていくわけなんですね。それで彼らが成し遂げることができなかった立法法の成就というのがすでに私たちのうちで成就してるんです。私たちによって成就するんじゃないですよ、私たちのうちで成就してるんです。これはローマ人への8章に書かれてます。キリストが律法の要求をご自分の肉の上でこの実現してくださったので、私たちのうちで律法が実現していると書いてあるんですね。このように御霊によって私たちは、この新しい契約の中に入ることができたわけなんです。そしてこのことを、伝えているパウロ自身というのはものすごい栄光に富むですね、奉仕に預かっている ということで、このモーセの務めと比べてですね、このさらに優れたこの務めなんだ、栄光がある務めなんだということをここで言ってるわけなんですね。で、9節ですが、罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光が現れるのです。罪に定める務め、立法はそうですね、罪に定める務めであります。これでも栄光があったわけですね。モーセは顔が輝いていましたけれども、義とする務めにはなおさら栄光が溢れているんだ。新しい契約においては人を義と認める働きをしていくことになるんだということなんです。ローマ人への手紙を学んでいて私が知ったのは、義と認めるというのは単に罪を許すということ以上のものです。それはどういうことかと言いますと、今まで悪いことをしていたこのマイナス面というものが帳消しにされるだけではないんですね。イエス・キリストが持っている義を私たちも自分のものとしていくことができるというプラス面があるわけなんです。つまりキリストの栄光、キリストの祝福、それらも私たちが受け取ることができるというものすごい出来事なんです。キリストの義を私たちが持っている。だから共同相続人としてなっていて、共同相続人というのは全く同じ面積の、土地を相続するという意味ですから、キリストがどれだけのものを父なる神から相続しているかといったら全てですよね。全てを自分の足の下に元に置くというような、私全ての人が全てどうやったらそれができるのかなっていう分からなくなっていくんですけれども、天においてはそういうことが可能なんだと思うんですよね。3次元の世界じゃなくて4次元の世界があるようにですね、可能になると思うんですけれども、そのようなですね、とてつもない務めを、とてつもないこの働きがこの義と認めるということであります。でそれをこのパウロはここでなおさら栄光があふれているのですと言っています。で10節です。そしてかつて栄光を受けた者はこの場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。これ例えて言いますとですね、このろうそくを灯していたとしますね、夜にね。そして太陽が上がってきます。そしてさんさんと輝く太陽の中にろうそくがあるとします。確かにろうそくの光はありますけれども、この太陽の光によってろうそくの光というのは打ち消されてしまっていますよね。確かに光はあるんですけれども、太陽の光がもっと強く輝いているということで、新しい契約というのはそういうものなんだよ。太陽の光線のようなものなんだよ。古い契約というのはこの灯火の、ろうそくの灯火のようなものなんだよということをですね、言ってるわけです。ですから新しい契約が訪れた時点で古い契約というのは消え去っていくものなんだということを彼は話しているわけなんですね。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。古い契約はイエス様が十字架の上で死なれて血を流された時点で消え去ったわけですけれども、新しい契約は人々は永遠に死と共にいるというところに基づいていますので、永続するわけなんですね。このように新しい契約、栄光に富んだ契約として紹介されました。古い契約よりもさらに優れた契約であります。このように新しい契約が有効になった今も古い契約の中に生きているという人々がいたわけですね。その人たちについてパウロはこれから話していきます。まだ彼らは心が鈍くされているというふうに彼は言っています。12節からですが、このような望みを持っているので私は極めて大胆に語りま す、ね、極めて大胆に語っているっていうふうに、なんで彼が言ってるか分かりますか。ユダヤ人にとって、他の異邦人にとってもそうかもしれません。モーセ以上に偉大な人物はこの世にかつていなかったわけです。アブラムも偉大ですけれども、その神の言葉を受け取った人物としてですね、彼以上の ものはなかったわけです。モーセが語った言葉というのもまさに神の言葉だったわけですね。ですからそれよりもさらに優れたということをですね、パウロは今強調したので、今極めて大胆に語ったというふうに言ってるわけですね。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。これですね、出エジプト記にはちょっと載ってないんですけれども、このようなことが起こっていたようなんですね。彼はこの覆いをつけている間に自分の顔の輝きがなくなっていったみたいなんですね。でそれをも彼は見せないようにこの覆いをかけていたようですね。それがまあここに書いてあるわけですが、でそのことに基づいてパウロはこう話します。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されているときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。モーセが顔に覆いをしていたようにイスラエルの人々も心に覆いをしているんだっていう話をしているんです。この心の覆いというのはキリストを見ることに、キリストによって取り除かれるものなんです。立法と預言者の成就はキリストにあるんです。立法を読んでいて、そしてこの立法が本当に実現する、また預言が実現するというのであれば、キリストを見たらもう完璧にそれが実現しているわけなんです。ですからキリストを見ることによってそれをしていくことができるんですけれども、彼らはそれも分かってなかった。だから覆いが心にあるんだということなんですね。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。もうすでに新約の時代、新しい契約の時代の中に入っているわけですね。罪の許しにおいては入っているわけなんですけれども、まだ旧約の時代にいるかのように生きていたイスラエル人が大勢いたわけなんですね。周りは新約でも自分の心の中は旧約というふうに言えるわけなんです。ある人が面白いことを話しました。旧約においてはですね、モーセとかダビデもそうですし誰でもいいんですけれども、彼らは新約の中に生きてたんだと。旧約にいるんだけれども新約の中にいたという話をしていました。で今度逆ですね、もう新約の時代に入っているのにまだ旧約の中にいるということが起こっているわけなんですね。でこのことをパウロは誰にお話ししてますか？コリントの教会の人たちに話しているわけです。つまりイスラエル人のこと、ユダヤ人の人たち、ユダヤ教徒たちのことを話しているんですけれども、実はコリントの人たちもあなたたちは、ね、気をつけなさいっていうか、このあなたたちはどうなんですかっていうふうに聞いているわけなんですね。つまり私たち自身にもそれは適用することはできるわけです。当然のことながら私たちは立場上新しい契約の中に入れさせられました。そして、書かれた文字ではないこの生ける神との交わりの中に入っているわけですけれども、実際にそれを楽しんでいるかどうかという問題があるわけなんです。書かれてある聖書の言葉を行っていくというところ、これがですね、私たちがこう間違ってってしまうところなんですね。神様ご自身が私たちに個人的に人格的に聖書の言葉を通して語りかけてくださるわけなんです。この前も話しましたけれども、敵を愛しなさいと、右の方を、いつも忘れるんですけれども、どっちでしたっけ、どっちを打つんですか、右の方を打つものは左の方を向けなさいって言ってですね、でこれを読んでですね、私はやっぱりこれはまあ立法の世界だなとかって、なんかふうにこうふうと思って、こんなできないなとかって思ったんですけどね、あのインターネットであるクリスチャンがですね、証しをしていてですね、あの偶像を私はこれね、ちょっと気合いしなくてちょっと拝むことはできないって言ったら、ボコボコにですねお母さんが殴ってきたと。でその時に最初は抵抗していたんだけれども、殴られなさいと、あのね、でそしてその御言葉が語られてですね、 殴られていったんですよね。そして彼女をお母さんをだあの抱いて抱こうとまでしたわけですけれども、この違いが分かりますか。
あ、なんか嫌なことをされてですね、そうだ僕はこのね、あの仕返ししちゃいけないんだ、仕返ししちゃいけないんだ、そうだ聖書の言葉に書いてある、だからクリスチャンとしてですね、あ、こうやっていかなきゃいけないんだって言ってもですね、この野郎この野郎とかってこう思ってるわけですね。
そのように思っているっていうのはまだ律法の中に生きてるんですよ、旧約の中に生きてるんですけれども、その、兄弟ですね、兄弟はですね御霊によって聞いたんです、神様の言葉を聞いたんです。だから聞いたから信じたんです。彼は行ったんじゃないんです、信じて行いが現れたんですね。この違いを私たちは御霊によって知っていかなきゃいけないし、実際にそれができるんですね。ですから御霊の働きって本当に大切なんです。御言葉御言葉って言ってますけども、聖霊を待ち望むことなしにですね、御霊を、あの御言葉をこう、ま、あの御言葉を大事にしていくことはできないんですね。御霊を待ち望み、御霊に導かれ、そしてその御霊にあって生きていくということなんです。それを、このパウロはここで言っていて、今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼の心には覆いがかかっている。でこれも私たちはどうなんですかっていうふうにパウロは聞いているわけですね。でこの解決法は次に書いてあります。どうやったら覆いが取り除けられるか見てください。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです、取り除かれるのですですね。主に向くことによってこの覆いが取り除けられます。自分自身ではなくて主ご自身を見ていくというところに覆いが取り除けられていきます。内村鑑三もそうですね、あのこの本当に改心の経験をした時はですね、この自分が離婚したことで悩んでいてですね、アメリカで本当にこう落ち込んでいたというか悩んでいたんですけれども、その、あの学校のですね、学長かなの人からですね、あなたはですねこの、 あの種を植えてですね、こうもうあの植物が生えてですねこう綺麗になってるのに、こう根っこばっかずっと見てる子供みたいなものだと、この上を見なさいとこう言ってですね、そこで自分自身を見るのではなくてキリストの十字架を見るっていうことを彼は知ったっていうふうに言って、そこで改心を彼はしたんですね。このことをですね私たちは常に、この持っていかなければいけないわけです。私はこういうことをしました、ああいうことをしました、ごめんなさいごめんなさいって言ってですね、実はそういうことをしていることによってキリストを信じるという行為から免れようとしてるんです。わかりますか。これはダメです、あれダメです、これダメですって言ってですね、できませんとか言ってですね、キリストを信じていくという行為を避けていってしまっているんです。そうではないですね、イエス様を見ていく、そしてイエス様にある自分を見ていく。パウロは私はキリストと共に、だ私はっていう時にはどういう私を見ていけばいいかって言ったら、キリストと共に十字架につけられているっていう私なんです。死んでるんです。でこれを、いや生きてるよ、そうなんです、生きてるんだけど信仰を持って2000年前に起こった出来事をですね信仰を持って受け入れるんです。私たちもそうでしょ、罪の意識あるよって言ってもですね、信仰を持って2000年前の出来事が実は私のためなんだと、あれは罪を許すためなんだと思っているから罪意識から解放されるんですよね。全く同じですですね。罪の力から解放されるためには2000年前に私はキリストと共に十字架につけられたんだという事実を信じて受け入れていくということですね。そしてキリストが私のうちに生きておられるのですという、その世界の中に入っていくことができるわけなんですね。ですから主に向くならということです。でこの主に向くときにですね、主は御霊を通して働いてくださいます。次ご覧ください。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。ここですね、自由、これはあの文脈をたどると律法からの自由です。そうですね、今までさっきまでこの古い文字って話をしていましたから、律法からの自由が与えられています。つまり文字に使えていくところから解放されるんです。こうやってもああダメだ、これやってもダメだ、こう書いてあるのにできない、ああできないできないというところからですね解放されるっていうふうにここで言ってるんですね。御霊が働いてくださるというのは素晴らしいことですよ。それによって私たちができない弱いところにキリストが完全に働いてくださるという世界の中に入っていくことができるわけなんですね。 そして、次に有名な聖句ですが、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら立法から立法へと主と同じ形に姿を変えられていきます。立法じゃない、何言ってんだ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですですね。顔の覆いを取り除けられるとどうなるかというと、鏡のように主の栄光を反映させていく、そしてキリストと同じ形に姿を変えられていくということですね。主の方を向いているときに自分がちょうど鏡になったようにですね、主の栄光が反映されて、そして私たちを通して主の栄光が現れていくということでありますが、そして主の形イエス様に似たようなものになっていくわけなんです。よく似た者同士というですね、言葉がありますよね。夫婦が似てくると全く違うところで育ってですね、性格も違うのにかかわらずですね、過ごしているとどんどん似てくるわけですね。それはもうずっとその相手を毎日見てるからなんですよね。でペットと主人も似てくるってよく言われますよね。動物のペットと主人がですね似てくるともよく言われますね。それもなんか動物も犬もそうらしいですよね。なんか自分が人間だとこう間違ってしまうみたいなですねところがあるって話を聞いて、なんだあの犬はとかなんだかってですね思うとか、そういう話もなんか聞いたことありますけれども、似てくるわけですね。じゃあ私たちもですね、イエス様を見ていくことによって、いつもイエス様と一緒にいることによってイエス様に似てくるんですね。これがここで話されていることなんです。でそれが栄光から栄光へとって書いてあります。さっきは古い契約では消え去るべき栄光と書いてありました。栄光はあるんだけども消えてってしまったんですね。けれども栄光から栄光へとって書いてあるんです。これどういうことかと言いますと、イエス様を受け入れました、わあなんとイエス様は素晴らしい方でしょうか、イエス様ありがとうございますってですね、もうこれほど素晴らしいことはないと、今が一番幸せだと思います。で5年経ちました、いやーイエス様ってこんな素晴らしい方だったのか知らなかったでですね、そしてああ今が一番幸せだと思うわけですね。そして栄光もっとこれ素晴らしいなと思います。でまだ10年経ったらですね、いやー前もうこんな素晴らしい方だと知らなかったって言ってですね、ずっと素晴らしい素晴らしいってなってですね、イエス様のが本当にもうどんな掘っても掘ってもですね、あこれは素晴らしいイエス様だっていうことでですね、私たちはこの栄光を見ていくことができる。これが栄光から栄光へとという言葉になっていくわけですね。そして御霊なる主の働きなんだっていうふうに、御霊だっていうことをパウロは強調しているわけです。でこのような素晴らしい働きをですね、パウロは神様から与えられていたんですね。この資格が与えられていたんです。で私にはそんな、私が何かできるっていうもう類のものじゃないですよと。ですから私はただもうキリストに捕らえられたものであって、キリストが勝利していく行進で加えられててですね、歩いてるだけなんですよと。見てください、もう惨めでしょうと。古いね、不安度があったり苦しみがあったりですね、大変ですよと。けれどもこのキリストの素晴らしい中に入れさせていただいてますよという中にあるわけですね。ですから私たちはまずこの古い契約のもとではなく、新しい契約の中で生きていかなければいけないということが第一点ですね。で第二点は、このような素晴らしい御霊の働きの奉仕の中に入れさせていただいているんですよという、このことを学んでですね、今日終わりにしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このように本当に学ぶことができてありがとうございます。神様、自分自身ではなくてイエス様ご自身を見つめていくときに、神様、御霊が働いてくださって律法から自由にされることを今見ることができてありがとうございました。神様、あなたの素晴らしい働きを見ても本当にあなたから心が離れていて、イスラエルの民のように、ああこれを行わなければいけない、あれをしなければいけないという律法主義に陥ってしまう私たちですけれども、神様、今主に向くならばその覆いは取り除かれるとありました。神様、いつも私たちがこれからも、これ今から守っていきますけれども、聖餐式を守っていきますが、本当にイエス様の十字架をこの見ていって、もう自分がダメだということはないんだ、もう自分はキリストに十字架につけられて、イエス様は全てこのことをご存知で、なおかつ私たちを選んでくださったんだということをもう一度確認して、どんな時にあってもイエス様を見つめていくことができますように助けてください。お願いいたします。主よ、本当に私たちは 何もすることができません。しかしパウロが言ったように、何もできなくなったと分かった時に神様が救い出してくださることを信じて感謝いたします。イエス様の御名を通して御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。